皆さん改めましておはようございます。今日共に礼拝を捧げできることを感謝します。今日はですね、黙示録の22章の1節から5節、天の御国がどういうところなのかということの3回目になりますね。いよいよ、ここで、天の御国、聖書から言うと聖なる都エルサレムという名前でありますけれども、そのところが具体的にどういうところなのかというところは、この21章から22章の5節までのことですので、ここからしっかり学んでいければと思います。今まで2回ここから学んできました。でここは私たちが将来行くところなんですよね。いつかは分かりませんけれども、間違いなく私たちが将来行くところですから、関心があるところであります。そして、私たちが、人からですね、天国ってどういうところなんですかって聞かれたら、こういうところですよということを自信を持って聖書から皆さんにお伝えできる、そういう価値ある貴重なここは場所なんですね。ですからこのところをしっかり覚えていくことは大切だと思います。よくこのところを比喩的に読み取る人がいますけれども、比喩的に読むとどうしても分かりません。やっぱりまずは神義通りにしっかりここは受け止めていくことが大事です。で今日は資料を皆さんに用意しました。ここですね、この的野先生の著書で、ヨハネの黙示録公開付録よりっていうのがあるんですけど、これ受付で、もらえませんですか？これもらえません。じゃあ受付にありますからもらってください。これ見ないと今日分かりませんので、はい。ですね、聖なる都新しいエルサレム、的野照子先生が書いたヨハネの黙示録の公開から付録されているのを使わせてもらいました。これ見ると聖なる都新しいエルサレム、私たちがよく天国というところですね、天の御国とか新天神地とか、そういう言い方もしますけれども、そこの、全体像がここに書いてあります。で出典はどこかっていうと、これはヨハネの黙示録の21章と22章なんで、ここからしかないんです。で、名称は聖なる都新しいエルサレムですね。所在地はどこか、神の御元御座の前です。所有者は誰か、父なる神、共同所有者、子なる神キリスト、管理人、聖霊なる神ということですね。で外観もちゃんと出てくるわけです。神の栄光、宝石の輝き、透明の美とか。で外壁の大きさ、144スタジオン、2200キロぐらいありますねということをやりました。で玄関、主へ、表札まである。土台紙もちゃんとあって、大きさも、ごめんなさい、外壁が144スタジオン。大きさはここに1万2000スタリオンということですね。ここにこう書いてるんですね。装飾、廊下、礼拝堂、これは礼拝堂はこういう礼拝堂ではなくて、神である主と子羊がもうそのものです。そしてずっとあって、何ですかこれ、内部光源、神の栄光、子羊の明かり、温度調節機器が太陽、月、夜はないということですね。主の栄光がありますから。存在価値は、諸国の光、世界の羨望の間ということであります。環境と空気は、門は開いたままで閉じられていない。そして、会員制、資格はどうなっているのかというと、命の書に名が記されているものは、これはここの住民になることができるということですね。そして、今日やるところなんです。今日やるところです。供給水源、水の源はどこですかと書いてある。フードドリンク、命の水、特別食堂は月替わりのメニューがある。命の木があって12種の実が毎月あると。緊急医療看護とか、そして住民の質、呪いのない人々、住民の職業は神に仕えること。面白いことが書いてある。そして、住民の所属は額に神の名前がついているという、それが あります。で今日やるのはこの供給水源と、その下のところですね、住民の所属というそのところまでが今日の、箇所になってきます。でこれ最後の部分ですね。こういう天の御国というものがこう資料にまとめると、まあ、こういう資料にもなりますねというのは非常に大事なものなので参考資料にお使いください。まあ、字が小さかったので少し大きなのを皆さんには用意しました。 B4 だったらですね大きくなりますのでちょっと邪魔だって言わないで閉じていただいて、それを見ていただけると感謝です。はい、それでは、天の御国、聖なる都エルサレム、新天新地ってどういうところなのかっていうのを実際に見ていきたいと思います。でまず22章の一節が出てきますね。ここに先ほどの表にもありましたように命の水の川ってのがあるわけですね。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せたと書いてありますね。水晶のように光るということですから水晶よりももっと素晴らしいものであります。でもヨハネはこの世のものとして見たならば水晶のようだっていうふうに言うわけですね。でもそれよりももっと光っている川があるんだということです。命の、水の川だというんですね。水源はどこかというとその源流は、神と子羊が水源になって、いるということですね。そしてどこを流れているのかというとこれは、それは神と子羊との溝から出てどこを流れているか2節見ると、都の大通りの中央を流れている。都見ましたよね。四角い、形のものがありますけどそこの中央を流れる川であると。すなわち2000キロ以上にわたって、まあ、流れている川だということですよね。でここに、私たちは移るわけですけれどもその新天新地に行ってもですね、この資料にありますようにフードドリンクとして私たちが飲むことができるものだということですね。何か天の御国に移ったら何もしないんではなくて私たちがこう飲むことができるそういうものであるということですね。そしてそれは命の水であるということですから潤いのあるところは天の御国だということがわかりますね。こういうところに私たちは移るわけです。そして2番目見たいのは今度は2節で川の両岸に何があるかと。やっぱり木があるってわけでしょ。何か天の御国ってこう無意乾燥なところじゃなくて潤いがある。その証拠に川があってそしてその両岸には命の木があるということですよね。命の木そして十二種類の実があって毎月実ができるというね。これはすごいと思いますね。これを私たちもいただけるということですね。食べるんですよ天の御国行ったら。何もこうしないではなくてそういうものを食べる喜びもあるということになってきます。でここでは何ですかそのフルーツだから、糖分の取りすぎでダイエット気にしなくちゃならないとかいうことはないんですね。だって新しい栄光の体に変わっていくわけですからそれはありません。でそういうところが天の御国におけるフルーツをいただく食事ですね。ですから安心していただく私らが本当に安心していただいちゃうというね、まあ、そういうところでありますね。で身がどういうものなのかっていうのをこう見ながら食べるっていうのも非常に大きなこう楽しみですよね。身フルーツね。で先日ある方からですね台湾のマンゴーをプレゼントしてもらった。マンゴー皆さん食べるでしょ。マンゴーねメキシコからこう輸入されたマンゴーが今ありますけれども台湾のマンゴーって初めて食べたんですね。でどんなこう味かなっていうと正直言うとですね別次元の美味しさなんです。皆さんぜひ台湾のマンゴーを召し上がってください。別次元の美味しさ私ここで言うの初めてなんですけど 味がもう本当に違う。宮崎のマンゴー食べたことないからわからないんですけど、あの台湾のマンゴーは本当に食べたことありますか？はい、ごめんなさい、今あるとか言ってきたので、そんなことないとか言ってましたので食べたことあるそうですけど、宮崎のマンゴー、そういう非常に美味しいものなんで、でそれよりも美味しいのがこの12種類の、木の実であるということだと思われます。で、太陽とか月はありませんけれども、太陽とかこう月はないんですよね。でも、ここを見るとですね、毎月実ができたってあるでしょ。毎月だから1年が例えば12ヶ月なのか、どうかその辺のことは具体的には分かりませんけど、天の御国ですから、でも毎月とありますから、何かこう太陽とか月はなかったとしても、暦の概念っていうのはこの天の御国ではあるんだってことが分かりますね。ここから毎月って書いてあるんですから、暦の概念が何かあるんではないかということが、これは推測されます。で次ですけど、その木の葉は命のこの木ですよ。その命の木の葉は諸国の民を癒した。でこれはちょっとね、分かりづらい言葉なので、ちょっと一緒に皆さんと確認して考えていきたいと思います。この箇所を誤解して読む人がいるんですね。だってこういうふうに書いてあるから。それは新天新地においても何か人々に病気があって命の木の葉をつけると癒されるんだなというふうに、ここ読むと誤解しやすいんですよ。だってそれに書いてあるから。そうでしょ、命の木の葉が諸国の民を癒した書いてあるから、そういうのを誤解しやすいんですよ。でもここはそういう意味ではありません。癒したということでありますから、そういうことではなくて、この元の言葉はセラパイアンってことなんで、英語だとヒーリングですか、英語だとヒーリングですか、英語の言葉だと確かそれに訳されていると思う。でここはね、癒したって書いてあるんだけど、癒したって言うと動詞でしょ、動詞だから、癒したんだからこう癒すって動詞ですよね。でもね、ここは病気だから癒したという動詞にならないで、ここの元の言葉、ギリシャ語の言葉はこれ名詞なんですよね。だから癒したってい いう意味よりも、英語のセラピーの元になっている言葉ですね。日本語だと癒しとか回復という意味がありますけど、これは病気にかからないために、むしろこの木の葉は癒しの力を持っているという意味なんです。これここは癒したんじゃないからね。癒しただと動詞になっちゃうからね、癒すという行動があるから。でもギリシャ語の元は名詞なんです。だからそういう癒す力を持っているということがここで言っているその意味なんだね。だから病気してんですよ、天の御国行ったら。だからそういう大元がこの御国、そして木の葉にはありますよということになってくるわけですね。ですから私たちは新しい天と地、その聖なる都エルサレムに行ってまで病気で悩まされる必要はないということです。これがその御国の様子ですからね。ここはだからぜひこの癒したっていうのは動詞ではなくて名詞なんだっていうことを覚えてください。非常に大事なことです。じゃないと誤解しやすくなりますのでね。で、ちょっと前に戻りますけれども、天の御国に移っても、食べる楽しみがあるということなんですけれども、本当にこれは非常に興味をそそるものですね。どんなものかは分かりません。命の木の実っていうのはこれはどういうことかは分かりませんけれども、何かこう想像してみるのも一つ楽しみがありますね。まあ、さっきの台湾のマンゴー、別次元の美味しさ、あるいはミサトの梨とかね、あるいは岡山とか山梨の桃とか、非常に素晴らしいこうフルーツ日本にはたくさんあるわけですけれども、天の御国ではそれが毎月実がなるんですから、もう非常に期待してここはいいわけですね。特に食べることが好きだという人はもう本当に期待して、期待外れになることありませんので、そういうこともこう御国というのは味わわせてくださるものなんだ。でここで的野先生が書いたところにもですね、供給水源は命の水からフードドリンク、そして特別食堂は月替わりメニューの命の木12種の 身があるんだということですね。まあそういうことですから、もう本当にそういう点では期待していきたいものかなというふうに思います。それで次に行きますね。次に今度行きますよ、3節、もはや呪われるものはないんです。皆さん、呪われるもので、聖書で言うこの呪いっていうのはいつからできてきたんでしょうか。聖書では人間の歴史見ると、聖書では創世記の3章で人はアダムとエバが、ごめんなさい、アダムとエバが罪を犯して以来初めて人に呪いっていうのが入ってきたんですよ。聖書を見るとそれまではないんですからね。罪を犯す前は呪いっていうのはないんで、聖書にはないんです。で、呪いって言葉の意味は何かっていうと、これは神の前に、ね、不愉快なもの、あるいは不潔な、あるいは不快な、不純な、憎まれる、いやらしいっていう意味なんです、呪いっていう意味は。で、神の前に呪いっていうのは人間が罪を犯す前はなかったんだ。で、罪を犯してから入ってきて、今ずっとその呪いというものは続いてるんですよね。今もあるんですよ、これは。でも、この黙示録22章、天の御国に場面が移る、新しい天と地、すなわち聖なる都エルサレムに移るとどうなるかというと、ここで今まで存在していたその罪と死は一掃されているわけですね。エデンの、園において、あった途中からあったものは元通りになる、すなわちこの神によって失われたエデンの園はここで完全に回復されているということなんですね。これが創世記、そしてこの黙示録で変わってくるということであります。で、その次なんです。神と子羊との御座が都の中にある。これはもう前からやってますね。で、そのしもべたち、これは命の書に長く記されているものですよ。それはしもべって言ってるんです。ここで信徒とかいうこと書いてないんですよね。クリスチャンという言葉もないんですよね。しもべっていう言葉が書いて、神の命の書に名前が記されているものですね。で、しもべという言葉はあまり私たちが普通に聞くといい響きに取らない人もいますよね。私あの人のしもべになるの、そんなのごめんね、結婚したら旦那のしもべかとか、まあお使いさんとね、谷さんたちはそういうことありえないので、それは安心して大丈夫ですけど、そういう考える人もいるんですよ。結婚したら男が上で女が下だとかね、しもべなんだという考える人もいるわけで、まあクリスチャンはそういうの普通はないので安心なんですけれども、あんまりこう響き持たないかもしれません、人によってはね。でもクリスチャンにとってはしもべという言葉は、これは名誉な言葉ですよね。なぜ、しもべという言葉の意味は使えるってことですから。だからそのしもべたちは神に使えるわけでしょ。これがしもべということですから名誉なことですね。またイスラエルにとってこれは最高の称号である。神に仕えるしもべというのは自由と喜びに輝く存在だということで、最高の称号なんだ。私たちにとってもしもべっていう言葉は最高の称号でしょ。だって神に喜びと自由を持って仕え輝く存在なんだから。だから自分のことクリスチャンはしもべというふうに言って全然問題ないですね。しかもそれは大きな意味があるわけであります。で、私たち一人一人も神の御前にこのしもべとして使えるものなんだということ、これはもう黙示録のところに来るとはっきりしています。で、ここに来て初めてですね、創世記の3章で人間が呪われるべきものとなった状態から解放されて、神が人間を創造した本来の姿に回復するんですね。これが3章で言っていることであります。そして3章から続くのがこの3節ですね。続くのが今度は4節の言葉なんです。で、この4節の言葉、そのしもべたちは神に仕えどうなるんですか。神の御顔を仰ぎ見るって言うんですよ。いや、これは本当に素晴らしい言葉だと思いますね。神の御顔を仰ぎ見るということはどういうことなんでしょうか。はい、ここでちょっと見ていきたいと思いますね。創世記3章8節、ちょっと眠くなっている方もいるようですから聖書を開いて、 創世記3章の8節を開いてみましょうか。ちょっと眠気覚ましですね。もう暑くて眠くなっちゃいますので、気持ちよく眠っていただくのもいいんですけれど、やっぱり、礼拝で恵みをいただくためには聖書の言葉もしっかり覚えたいと思います。3章8節、ちょっとここを開いていただいてよろしいですか。3章8節、じゃあちょっとあの新改訳の03版の聖書なんですけど、あのちょっとそれぞれの言葉でも結構ですから、あの声に出して読んでみますね。はい。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回られる神である主の声を聞いた。それで、人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した、ね、でちょっと9節私読みますね。神である主は人に話しかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。これ神様はどこにいるか知ってるんですよ。どういう位置にいるかって聞いてるんです。どこにいるか知らないでね、あなたかくれんぼしてるのって言ってる意味じゃないからね。どこにいるか知ってて聞いてるんですね。私もよく知ってて聞くときありますけど、まあ知ってて聞くんです。で、彼は答えてる。私はそのあなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れましたって言ってるでしょ。隠れたんです。そよ風の心っていうのはこの中にもありますけども、日の風の頃って、まあ午後の時間帯で地中海からこう吹く風の時間って言われてるんですね。そよ風の心、決してこれおとぎ話でも何でもない当時の言葉で言ってるだけなの。そういう時間帯、彼らは、その歩き回られる神である主の声を聞いた。アダムとエヴァ、罪を犯した後ですよ。罪を犯した後聞いたんだ。それで、ね、人とその妻、アダムとエヴァはどうしたかというと、主の御顔を避けて隠れたんでしょ。主の御顔を仰ぎ見ていないんですよ。だって罪があって神との断絶がある状態だから、ここは主の御顔を仰ぎ見ることしてないで隠れてるんですよ。でも隠れていてもそれは主は分かることですね。これが呪いの結果、罪の結果、呪われこういう立場になって神との交わり、関係の回復がないんですね。でもどうですか、天の御国、新しいエルサレムに移ったら、この黙示録22章まで来ると、ここに命の書に長く書き記されている人はどうなっているのか。神の御顔を仰ぎているんですよ。今の時代というかこの旧約聖書の時代、神の御顔を仰ぎ見ることはまだできなかった面もありますよね。神を直接見ることができなかった、その栄光の姿ゆえに死んじゃうんだよね。でも今ここでこの命の書に名の書き記された人々は神の御顔を仰ぎ見ている。もう本当にこう完全な回復というものがここに出てきています。これが22章の4節の言葉です。これは見落としやすいですけれども、本当に画期的な大転換している言葉でありますね。で、私たちは今この地上の生涯歩んでいますけれども、神の御顔を仰ぎ見て生きるということをしているかどうかなんね。時々うつむくでしょ、あるいは神の御顔を避けて生きるでしょ。だって罪を犯すから、時々神の前に、そういう時は避けますよね、下向きますよね。で、それが今の私たちのクリスチャンの歩みでもあります。その点はそれは弱さでもありますけれども、だからそうでないそういう時もあるけれども、いつも私たちは神の御顔を仰ぎ見るということを今のうちにですね、させていただくということが大切なことではないでしょうか。そして神の御顔を仰ぎ見るとはどういうことなのか。それは神とのこの友情の中に生きる、あるいは神との信頼関係の中に生きるということを示しています。それが私たちがこの今の時代を生きている中で最も実は幸せなことなんだね。神との友情の中、神との信頼の中で生きることが私たち の幸せなことであります。そしてまたって書いてありますね。4節、また彼らの額には神の名がついている。これは神の名がついているっていうのは例えば額に本庄氏って書いてあるとかね、 あ、この人本庄出身だと分かるようにここに本庄寺と書いてあるとか、あるいは、小玉郡って書いてあるとかね、東京都、あ、東京の人かとかね、東京出身なんだ、そういう意味ではないんですよね。これはこれはそういう意味ではなくて、この場合はですね、額にこう印を押されるというのはどういう意味かというと、これはもう聖書全体の流れで読むと分かるように、これは神の所有とされましたということを意味することが超自然的な神の技で示されているという意味なの。ここはもう字義通り読む必要ありませんね。ここは字義通り、ここに額が本庄って書いてあるかどうかという意味じゃないので、ここは気をつけていただければと思いますね。神の所有とされているということを超自然的な技ではっきり分かるという意味ですね。まあこれがこの4節ですね。そして今度は5節になると、もはや夜がない。これどっかで見ませんでした？天の御国、新しいエルサレムの姿を見たときに、この言葉どこかで出てきていませんでしたでしょうか？はい、これは25節、21章の25節でも夜がないということですね。なぜ夜がないかというと、神の栄光が、子羊の栄光がそれを照らしているので、夜がないわけですね。まあ、そういうことをこう見ました。もうそれは最初に。だから、もうここで区切れるわけです。前に夜がないと出てますから、ここで夜がないということで締めくくって、この天の御国の姿というのは、啓示はここで一旦終わるんですね。しかもこれはね、全部じゃないですからね。聖書では全部書いてあるのはここですけど、これはもうほんの一部だと思います。私たちがもっともっと素晴らしさを分かるために、ほんの一部啓示が与えられているのはここで終わりますということですね。5節で。だから21章のこの10節から22章の5節までが聖書に啓示されている天の御国、新しいエルサレム、聖なる都、新しいエルサレムの姿ね。でもこれは啓示は私たちに与えられるというのはここで全部だけど、でも全体像はもっともっと多くあると思います。まあ、そういうことを期待しながらですね、いければまあ幸いだということですね。そして、ここを今日適用してみますとどうなるのかというと、今日でこの21章の10節から、22章5節にわたって、新しい天と地、聖なる都エルサレム、私たちが普通呼ぶ天の御国とか天国というところは一応ここで全部終わるんですね。皆さんそれぞれこう聖書をここを読んで、御国への理解というものが深められたのではないでしょうか。私たちは全員イエス様を信じて救われていますので、ここに移されるんですね。そしてこの数百倍、数千倍、数万倍のすごいものをこれから見ることができるんですね。永遠にわたって、そういうところが待っている。ですから私たちはその地上において、その御国に移る準備があります。それはそれぞれが生きている準備ですね。そしてその後にある準備は何ですか？千年王国になるでしょ。ちゃんと神様は段階踏んでくる。私たちが今生きていけ準備して、千年王国で千年間の準備期間がある。そして本番の新天新地、これ永遠ですから。でちゃんと全部の姿をこの黙示録で見せてくださっているから本当に幸いですね。ぜひ今週与えられている1週間、そして今日というこの日をですね、恵みの中で歩ませていただきたい、まあ、このように思います。で最後に結びですけれども、一つ読んで終わりにしたいと思います。それはこの、4節ですね。神の御顔を仰ぎ見るってことですね。人間の存在の究極的な目的、この目的は神の御顔を仰ぎ見て生きるということになりますね。で今週、週の初めに礼拝を持ってスタートしますけれども、この礼拝、今捧げている礼拝のこの中心は何か、それは神の御顔を仰ぎ見るということなんです。メッセージを通して、祈りを通して、賛美歌を通して、聖書講読を通して、聖書朗読を通して、ありとあらゆるものを通して私たちは神の御顔を今日仰ぎ見るということ。牧師の説教が中心ではありません。礼拝とは何かといって、ある人は牧師の説教だという、そうではないんですね。全部が必要なの。それで神の御顔を仰ぎ見る いうことなんですね。ぜひ、今日私たちは、この時間を通してですね、目には見えませんけれども顔と顔を合わせて神の御顔を仰ぎ見る、あるいはイエス・キリストと深く交わるということをさせていただければと思います。そして別の言葉で言うと、神への信頼、神との友情の中で生きること、それが神の御顔を仰ぎ見ることでもありますね。そしてそれこそが私たちにとって最高の祝福であり、生きる目的、存在の目的なんですね。ぜひこの神の御顔を仰ぎ見るということをしていきたいと思います。そしてさらにそういう中で具体的な生き方は何かと言いますと、それは神の御顔を仰ぎ見るものとしての生き方は、聖書でいうところの2つありますよね。神を愛し、人を愛する、こういう生き方なんです。そういう中で私たちは神の御顔をもっともっと仰ぎ見ながら生きる、これが最高の幸せ。お金たくさんあるとかね、健康であるとか長生きするとか、もちろんそれは素晴らしいことですね。でも最高のものは神を仰ぎ見て生きる、これがこの22章で回復された命の書に書き記されている人々の姿なんですね。